はい、こんにちは。左大臣光永です。熊本の実家に戻っています。今日は熊本市北区植木にある旅館平山という温泉に入ってきました。甲子川という広い川のほとりにある温泉宿です。16畳くらいでしょうか。こじんまりした浴室で、壁には分け入っても分け入っても青い山の句と、山々を前に佇む種田山頭火の背中を向けた絵が描いてあります。この絵がですね、デッサンがマスク、バランスが悪く、見ていて不安になる絵です。文字も崩し字っぽく書いてあるものの、崩し字ではなく、それっぽく崩してあるだけです。しかしそういう洗練されていない隙の多いところに、ひなびた風情を感じます。本日は、陶淵明の詩、今日写す二首を読み解釈します。今日写す二首、陶淵明。その1。昔南村におらんと発せしは、その宅を牧せしためにはあらす。祖神の人を推しと聞き、共に親戚をしばしばせんことを願えばなり。これをもってすこぶる年あり、今日この駅に従おう。平路なんぞ必ずしも広からん。小石を覆うに樽を取る。林極時事に来たり、高原在籍を語る。気分は共に緊張し、疑義は愛共に開く。その2。春秋には果実多し、高きに登って新詩を伏す。門をすぐればこもごも愛呼び、酒あらばこれを新酌す。農務には各自帰り、官家にはすなわち愛思う。愛思えばすなわち意を開き、減少して悪時なし。この利、はたまさらさらんや、おろそかに、ここより去るをなすなかれ。衣食、まさにすべからく治むべし。力行、我を欺むかす。昔、南村に住みたいと思ったのは、方角を占って、吉と出たせいではない。素朴な人が多いと聞いたからだ。そういう人たちと朝夕を共にしたいと思ったのだ。最初にそう考えてから随分年月が流れたが、今日やっと引っ越すことができた。私が住むだけの庵である。そう広い必要はない。寝台と椅子があれば十分だ。近所の人々が時々訪ねてきてくれる。昔話に声を弾ませ、優れた文章があれば共に味わう。疑問に思うことがあれば一緒に研究する。その2。春と秋には晴れた日が多く、高台に登って新しい詩を作る。門も過ぎるたびにそれぞれ声を掛け合い、酒があればこれを酌み交わす。農作業にはそれぞれ帰っていくが、暇な時はすぐにお互いのことを思う。お互いのことを思えばすぐに衣を着崩して、笑い話をして飽きることがない。この道理に勝るものなどあろうか。無下にこの地を捨てて去ろうとすべきではない。衣食は自分で作り出すべきものだ。頑張って畑を耕せば裏切られることはない。というわけでですね、理想の田園生活みたいなことを描いていると思うんですが、まあなかなか田舎だからといってそう理想郷があるわけでもなく、田舎には田舎のしがらみや嫌なところがあるとは思うんですけれども、あくまでも詩の世界のこととして田舎を理想化して 描き歌い上げているのかなと思います。同じく東園名の飲酒、貴巨来の字、塩田の巨に帰るも合わせてお聞きください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。